日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。よろしくお願いします。
さて、豊福さんは夏休みに日本アルプスの山々を縦走されてきたということでした、
ね。
はい、
南アルプス、
あ、ごめんなさい
ちょっと日本アルプスだとかなり広くなっちゃって南アルプスのちょっと南の方なん
で、大変失礼いたしました。
さらに南の方、
大変失礼いたしました。
一角ですね、なんか
ごめんなさい、
そんなに大きく出てません
失礼しました、はい、南アルプスの山々を縦走されてきたということなんですけれど、はいはい、先日も山に登られたということで、まあ、どこに行かれたんですか？
高尾山方面。
高尾山方面、はい、方面。高尾山ではない、
あのね、はい、高尾山の方に戻ってくるっていうコースなんですけど、陣馬山っていうところから高尾山の方、
はい、
まあちょっとあの山の上をテクテクテクテク歩いていくと、朝一で行って昼過ぎぐらいにはもう高尾の下にいたんですけど、まあ距離はそこそこ4時間以上ぐらいのコースで汗をかくと。
気持ちよさそうですね。
気持ちいいんだけど、最近のこの高尾山、はい、ミシュランに乗っちゃったから、
はいはい、
山頂に行くともうなんか足の踏み場がないってこのことなんじゃないのというぐらい混んでて、
はい、
でそこから下に降りていくのって本当鈴なりなんですよ。一歩一歩前の人に合わせて歩いて、時速どうだろう、5メートルもない、そんなわけないか、1時間で5メートルって
またまた
ちょっと大げさですけど、うん、いやとにかくすごいんですよ、
は
い。
高尾山の方は行きやすいですからね、はい、紅葉はしてました？
いや、まだ全然、
ね、そうですか。いつぐらいがいいんだろう。
11月初め頃、中旬ぐらいかな
が見頃
と例年なら言われてるはずなんだけど、
はい、
まあ、だけどね、もうちょっとあの東北とかあっちの方に行くともっと綺麗、う
ん、東北でおすすめポイントとかあるんですか？
東北はね、紅葉の時期に行ったことがあんまりないんです
けど、はい、いつか私も行ってみたいなと思ってるんですけど、なかなか行けない。
全部真っ赤になるところとかある
んですね。あるらしいじゃないです
か。トライをしたいかな。
私もです、
思っちゃいます。
あら、最後どうになっちゃいましたよそれでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。10月のお題は紅葉、祭り、ニーサですね。このテーマをもとに今月も楽しい作品をお送りいただきました。最終週となる今回はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、新規一点さん、30代男性の方からです。もみじ狩り、相場忘れて行こうよ。もみじ狩り、相場忘れて行こうよ。秋といったらもみじ狩り、赤や黄色に色づいた山々を眺めるのはとても気持ちのいいものですよね。でも土日はどこの行楽地も人や車でいっぱい、かえって疲れたりして、 そんな私は空いている平日に株式相場をお休みして息抜きに行楽地に向かいます。みんなが働いている時にのんびりできるなんてとても贅沢な気分です。まあ実際には紅葉を見ながらスマホで赤い株価ボードをちらちら見ながらですが、赤は株価上昇の色ですよ、念のため。はい、ということでご新規さんから
ご新規さん
作品いただきました。
ご新規のご新規一点さん
そうです、はい、まんまですが、うん、ありがたい、ありがとうございます。
いい紅葉ね。
そうなんです
いい紅葉、はい、イントネーション的にはいい紅葉なんですよ、ね、
いい紅葉、はい。
株価ボードで、うん、そうか、赤は株価上昇の色だとあれですね、最近はちょっとなんかあの新緑深き世の中というか
そうですね、急落してしまってましたからね。
ちょっとなんかまた一発ガーンってくれば、なんかわざわざ山まで行く必要なくなるんじゃないかと、そこら辺のなんか証券会社の前で立っているとなんかね、うん、株さえ持っていればいい紅葉が見られるかもしれないですけど。
本当ですね、はい、早くいい上昇を見たいものです。はい、はい、新規一点さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月選びます。
この後収録が終わったらですね、曽根さんにこの月刊賞を選んでもらいます。月刊賞と曽根さんの寸評は、11月3日発売の日経ベリタスに掲載します。
皆さんも日経ベリタスを手に取って月刊賞をチェックしてみてください。さあ、ところで豊福さん、
はい、
11月のお題決めなきゃですね。
そうですね、はい、どうしましょうかね。
どうしましょう。11月、
まあ一つは、はい、ちょうど11月というと、うん、この、まあ、アベノミクス、あるいはアベノミクス相場が始まったとかって言われている、はいはい、なんか去年のちょうど11月、
はい、中旬ぐらい
投資討論の時に、うん、まあ、解散が決まって、そこからわーっと世の中が同意ついてきたと、マーケットが同意ついてきたと、ちょうどまあ1年ですよね、
はい、
振り返ると一つのまあヒストリックというかランドマーク的な、ポイントになってるんじゃないかと思うん で、
ね、はい、
丸1年ってのはどうですかね。
いいですね、そうしましょう。はい、まず一つ目は丸一年では二つ目ですけれども、11月、
はい、
11月といえば第3木曜日、
はい、
ボージョレーヌーボー解禁の日です、
ね、なるほど。
ということでヌーボー、あ、すいません、
11時59分59秒にはもうスタンバイしてるような
今もやっぱりそうなんでしょうかね。あ、私は全然お休みしてますけれど、ごめんなさい翌日にいただきますけど、
顔を伏せながらどっかのホテルにいるとかないんですか、なんかパーティー会場とか
ね。昔はね、昔はそんな光景がとか
ちょっとなんか年代がバレてしまうそうね、ヌーボー、ボージュレ・ヌーボーのヌーボー、新しい、
はい、
うん、新しい感が出るし、まあなんか、うん、また次の1年ですよっていうのもあるだろうしね、うん、じゃあ2つ目はじゃあヌーボーで、
はい、
いきましょう。
そうしましょう。2つ目はヌーボー、はい、そして3つ目ですね、
まあ、11月というと、
はい、
まあサンクスギビングっていうのが
あ、アメリカの方であ
るじゃないですか、
はい、
七面鳥を食べる、まあ、感謝祭ですよね、
はい、はい、
これもまあ比較的11月の定番的な、
あ、確かにそうですね、う
ん、なんか大量にこの七面鳥を食べちゃう文化、
うん、
毎年ニュースにもなってますけど、はい、大統領が1話だけね、この恩赦なるものをして生き延びる七面鳥が出てくるわけなんですけれども、はい、というわけで、感謝っていうのはどうですか、これに引っ掛けて。
あ、いいですね、感謝、
ありがとうの気持ちを入れてですね、
うん、
この3つ、
はい、そうしましょうか。では改めてお伝えしますね。11月のベリタス川柳 3D、 お題が丸1年、ヌーボー、感謝の3つになります。月刊賞と本誌への掲載を目指して皆さんもぜひご投稿ください。あなたのご投稿お待ちしています。
お待ちしてます。
それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。 発売中の日経ヴェリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は最高益へ猛チャージ、日本の稼ぐ力、米欧勢を射程にという見出しです。豊福さん、今回はどういった記事になってるんですか？
今回のまあカバーストーリーはですね、はい、かいつまんで言うと、うん、日本企業が最高益へ突っ走ってるという、こういう話なんです。ちょっとあの皆さんにこの今ビジュアルをお届けできないのが残念なんですけども、ね、この特集の表紙を飾っているまあ仕掛けイメージなんですが、まあ、これがですね、日本アメリカヨーロッパの企業をま
あ
レースカーに見立てていると、いうやつで、
はい、
でこのレースカー日本号がですね、はい、アメリカ号とヨーロッパ号をですね、
はい、
アウトからワーンとぶち抜いていくと、
はい、
ね、本来アウトから抜くなんていうのはですね、遠心力とかいう余計な力がかかる上、
はい、
それから距離も増えちゃいますよね、うん、まあ、難しいんですけども、うん、それを今の日本企業がやりつつあると、まあ、こんなイメージメッセージをこの表紙の絵を届けていると。
なるほど、苦難を乗り越え勢い増していると、
はい
はい、
ということなんですね。
はい、でもモーチャージということですけれど、
あのモーチャージというのはですね、はい、まあ、東日本大震災の影響もあって、うん、まあ、日本企業っていうのは大きく業績面で出遅れていたと、
はい、
あの欧米勢に比べるとですね、それがまあ大きく回復していると、うん、まあ、こういうことをもってモーチャージという言葉を使ってるんですが、
はい、
アナリストの予想をもとにですね、日本の主要企業の純利益の増加率を弾くと、
はい、
アメリカとヨーロッパはほぼ横ばいだと、うん、対するこの日本企業、円安の定着という追い風もまああってですね、
はい、
8割増の見通しだと。
すごい、
はいはい、アメリカとヨーロッパ横ばい、対する日本は8割増、
はい、
まあ、日本企業が全体で過去最高の利益を上げていたリーマンショック前の2007年度ですね、
はい、
これを100として見てみると、今期の利益水準は94ぐらいになると。まあ、つまり危機前に大きく近づいているということなんですね。さらにここから情報修正とかが増えてくると、まあ、そういったことを加味すると今期は最高益が射程に入ってきていると、うん、まあ、こういう状況であるっていうことなんですね。日立とかトヨタ自動車とか、うん、マツダとかですね、最高益の更新が目前の会社は実はたくさんあるということなんです。
頼もしいですね、
はい、
でもこの最高益の猛チャージを演出しているのは、はい、やっぱりアベノミクスだったりするんですか？
もちろんね、そのアベノミクスというのはね、もう絶大な追い風、まあ、そんな効果があったと、あるいは今もあると思うんですが、
はい、
やっぱりそれだけじゃないんじゃないかと我々ヴェリタス編集は考えておりまして、
はい、
例えばですね、ここ数年間日本企業はまあ超円高とかですね、さまざまな逆風、まあ、60区70区80区とかいろいろと言われましたけど、まあ、たくさんの逆風にまあ見舞われてきたと、そんな中でリストラとかですね、あるいは事業構造の改革とか、
はい、
いったことをですね、まあ、歯を食いしばってまあ日本の企業はやってきたと。それが、
はい、
着実に収益性を磨く、形として現れていると。まあ、これもモーチャージの大きなね、演出役の一つなんじゃないかと思われるんじゃないかということですね。
ここの企業の努力があった、はい、ということですね。
そういうことです。で、まあ、この収益性が、磨かれた、収益性が改善したっていうのは、
はい、
まあ、あの法人企業統計っていう統計があるんですが、はい、ここからでも見て取れると、はい、今年の4、6月期、
はい、
大企業の損益分岐点比率というのがあるんですが、これは 62.5% だったんですね。
はい、
過去最低だったのが、2007年の4、6月期の 66.8、だから今年の4、6は、この過去最低だった水準を下回っていると、
はい、
これ、まあ、あの、まあ、詳しく説明すると、
はい、
かなりややこしいんですが、まあ、簡単に言うと利益が出やすくなっていると、はい、この収益性を磨いた結果、うん、ということなんです。
なるほど。今期は過去最高益が射程に入ったということですが、来期はどうなんでしょう？
そうですね、来期はまあ日本企業全体で 10% 前後の増益、アメリカとか欧州勢とほぼ肩を並べるという見通しになってますね。
はい、
経済が平時に戻る中でですね、うん、今後の収益を左右するのはズバリ成長戦略なんじゃないかということでですね、ここに手応えを感じている企業というのは結構ありまして、
はい、
例えばダイキン工業、一 7年前に3000億円ぐらいを投じてですね、アメリカの空調大手を買収してるんですけれども、はい、このダイキン工業の井上会長が絶好のタイミングで買収できたと言ってるのは、はい、この買収によって北米でのですね収益基盤が固まって、それが連結業績を押し上げる要因として働いているということなんですね、
はい、
市場はこのダイキンのですね、2014年3月期の利益が過去最高を更新すると見ておりまして、さらに15年3月期も連結営業利益が 15% 増になるというふうに見てるわけですね、はい、まあ、これは要するに成長戦略が思いっきりいい具合で効いてるということだと、
ね、はい、
それから日本電産、こっちもやっぱり成長戦略に自信を持っている会社の一つだと。この会社はですね、第一次成長期2000年代に精密小型モーターを、まあ成長の牽引にしてきたんですけれども、はい、今の稼ぎ頭はというとですね、家電用などのモーターだと、まあ果敢に事業構造の改革を進めてきた稼ぎ頭が変わってるわけなんですけども、この日本電産の永森社長は今はもう第二次高度成長期に入っているというふうに宣言していると、まあ、成長戦略がこの来期の業績も引っ張っていくという鍵を握っているという、まあ2つの例だと思うんですね。
なるほど、攻めの経営がどちらも功を奏していると言えそうですけれど、はい、収益の回復が目立つ日本企業、市場が注目する ROE 自己資本利益率、こちらはどうなんでしょう。ここでも欧米勢に追いついてきてるんですか。
ここはねちょっとね、あの世界が違うというか風景が違うというか。
あ、そうですか。
まあ、あえて言うと残念というか、
あ、まだまだなんだ
じゃないかなと、
はい、
まあ、あの野村証券によると、日本の主力企業の、ROE は、
はい、
前の期の 5% から、まあ、今期は 9% まで回復しそうだということなんですね、
はい、
こういうことらしいんです、
し
かし欧米勢はやっぱり 15% ぐらいあると、日本と比べるとやっぱり大きな、ね、差があると言わざるを得ないわけなんですね、
はい、
ただですね、これに関連してメリルインチ日本証券の、日本株ストラテジストの方がね、面白いシナリオを描いてるんですね、はい、その名もズバリリターン革命というものなんですが、
はい、
利益率の上昇とですね、それから株主配分の増加で、ROE が上昇傾向になっていくというのがリターン革命の、まあ、姿なんですが、
はい、
まあ、仮にですよ、毎年1割の増益が続いて、このうち6割を株主に配分したとするとですね、2018年度には ROE が欧米並みの 15% まで上昇する、する可能性があると、
はい、
この方は見てらっしゃるということで、まあ、シナリオとしては面白いし、まあ、この ROE でも日本勢が欧米勢に追いついていくと、まあ、いくら稼ぐかっていうのはもちろん大事なんですが、
はい、
稼いだお金をどう使うかというのも、まあ、企業にとっては重要なテーマなんじゃないかと思うし、うん、まあ、投資家もそこをよく見てますよと、いうことなんですね、
はい、稼いだお金をどう使うかという話、はい、それを賃金アップとかに使うっていうのも一つなんですか、
はい、それはあのもちろん賃金の増加が消費の拡大につながっていくと、聞いてはそれが今度はあの、まあ、GDP の拡大、
はい、
経済規模を膨らましていくということになれば、うん、まあ、巡り巡ってその企業の、ね、収益拡大につながっていくと、この好循環につながればそれでその企業も投資家も潤っていくという構図になるから、
うん、
まあ、この好循環を生み出せるか、という点は非常に、まあ、あの注目点ではないかという意味ですごいいい質問だと思いますね、曽根さんの指摘は。
はい、あ、でも株主から見るとどうなんですかね。
まあ、その自社株買いとか、うん、まあ、そういうその短期の効果を狙うというのも、
はい、
まあ、一つの、手段ではあるんじゃないかなとは思いますけど、
うん、
まあ、あのバランスで言うと、
はい、
やっぱりこの賃上げっていう方が大きなドラマを紡いでいくみたいな話につながっていく可能性があるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、今ね、政労使交渉も活発化していますからね、はい、こちらにも注目していきたいですね。
そうですね、はい、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、最高益へ猛チャージ、日本の稼ぐ力、米欧勢を射程に、について豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、
ベリタミン E。
さて、ここからはベリタミン E です。 今話題の経済ニュースや日経ヴェリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は欧州の暗闘、金融不安に終わりなしというテーマです。一時期に比べてヨーロッパの財政危機に関するニュースは随分減りましたけれども、今回はどのようなお話を聞かせていただけるのでしょうか。それではまずこちらの記事をご紹介しましょう。10月24日木曜日付、日本経済新聞朝刊からです。欧州銀行の統一査定始動、域内監督一元化に前進、128項の健全性点検、中銀来年10月までに完了。 ECB 欧州中央銀行は23日、ユーロ圏の主要128項を統一基準で資産査定すると発表しました。域内の各国が手掛けてきた銀行監督を ECB に一本化する銀行同盟が2014年11月に始まるのに合わせて、銀行の健全性を点検し不良資産の処理を求めます。資本不足に陥った銀行には増資を迫り、債務危機で傷ついたヨーロッパ系金融機関の信認回復を図りますということなんですが、この銀行同盟どういったシステムになるんですか？
バンキングユニオンって言われてるやつですね、銀行同盟というのは、はい。まあ、ベリタスでもこれまでたびたび取り上げている重要なテーマで、もう一度おさらいしたいと思うんですが、
はい。
まあ、柱が3つあります。
はい、
それが何だか曽根さん覚えておりますか？
ヨーロッパいっぱいやってきたんですけどね。銀行監督の一元化
ピンポーン
っていうのがあったと思うけど、それ以外ちょっと忘れちゃいました、ごめんなさい。
ちょっと頑張って
今日しっかり覚えますね。はい、
丸1、
はい、
銀行監督の一元化。丸2、統一の破綻処理制度。今国ごとに分かれてるの
は、はい、
まあ、ユーロ規模で一緒にしましょうよと、はい、
うん。
丸3、統一の預金保険制度の確立。
あったあった、
この3つですね、はい。これすごい重要ですから、もうこれがバンキングユニオンの構成している3大要件なんですね、
はい。
で、まあ、さっきの記事に戻りますと、この1番目の柱となる監督の一元化、これを図る前にですね、ユーロ圏の大手銀行を統一した基準で調べておこうと、査定しておこうと、
はい、
その際の基準とかですね、やり方とか、この査定のはこうなりますよというのを ECB が発表したということなんですね、この記事の中身というのは。で、ECB というのは来年11月にこの、ヨーロッパの銀行の監督を担うことになるということがもう決まってまして、それに、先立つ1年間の準備期間に、査定はこういうふうにありますから、皆さんちゃんとしっかり用意してくださいねとかですね、いうことを公表したということですね。
ちょっとまた波乱もある気がしますけど、今回のタイトル、欧州の暗闘、なんで銀行同盟が暗闘なんでしょうか？
まあ、ちょっと長いんですが、まあ、ECB はこの資産査定をですね、1年かけてやるんですね。まあ、今から、まあ、11月から来年のほぼ10月まで、でその来年の11月にはこの監督権限が ECB に移るということなんで、
はい、
なぜこれが暗闘かというと、監督責任を ECB は来年11月から負うことになると、
はい、
でその時にこのデタラメな内容の銀行がたくさんあるとやっぱり困るわけですよね。
そうですよね。
ECB 何やってたんだって話になると、だからこの1年かけてこの資産査定あるいはこの審査とかっていうのはもうしっかりやって、自分にこの責任の火の粉が及ばないようにするというのがやっぱりこの ECB 側の思惑というか心情というかですね、で対するこの銀行側あるいはその責任をまあ転嫁できるという国側っていうのはあんまり厳しくやんないでよっていう、あ、まあ、あの気持ちが働くと、
はい、
でここへやっぱこのさや当てがどんどん激しくなっていく、この暗闘がまあ繰り広げられるというか、 多分もうすでに始まってるんでしょうね。水面下だから見えないんですけど、これがどんどん多分ボルテージを上げていくというのが今後1年間に起きる、シナリオだと。で、すでにこのECB のドラギ総裁は、ダメなところには、まあ、不合格の烙印を押すというのを明確に、ね、してて、合格できない銀行は不合格とされなければならないと、ここに疑問の余地はないっていうふうに言明しているわけですね。これもう明らかに先制ジャブというか、
そうですね、厳しい査定をしますよと断言して、
もう潰れるべきところは潰れるんですと、うん、あるいはこの資本増強が必要なところはもうちゃんとやってくださいと、僕らがに責任が来る前にというスタンスをかなり明確にしていると、はい、いうことなんですね。で、実際にこの資本不足がじゃあ表面化したという時に実は悩ましいシナリオがあってですね、各国がこれを埋めるというのがルールがまだはっきりしてないんですよ、
はい、
ということで、まあ、実際に過去にこの銀行の健全性審査っていうのは2回欧州やってるんですけど、2回とももうほぼ骨抜きゆるゆる、形だけ上辺だけ取り繕ったような審査査定だったという評判がもっぱらで、
はい、
まあ、現実のものとしてですね、アイルランドとかスペインとかで、その後銀行危機が起きていると、審査は結局この銀行危機のリスクの芽を摘むことができなかった、残念なものだったという、まあ、評価が定着していると、いうことなんですね、じゃあ今回のこの ECB による審査本当に大丈夫なの、やっぱり市場はどうしても疑念を感じちゃうと、特にこの破綻に本当に追い込めるんですかっていうところがまだはっきりしないと、本気の審査なんて所詮できないんじゃないのというですね、思惑を広げてしまうということなんですね。まあ、だからここら辺も含めて、まあ激しい暗闘、水面下のチャンバラ劇というかですね、テーブルの下での足の蹴り合いとかな、まあ、いろいろな言い方がありますけどね、
はい、
ことが繰り広げられるということですね。
ちょっと先行きどうなるのか心配になってきましたけど、はい、ECB は審査のやり方を公表したわけですよね、
はい、
でそれも結構詳しくではなかったんですか。
そうですね、結構詳しいんですこれ、うん、でこの審査っていうのは3つのステップに分かれると、うん、でまあ、細かく説明しますと、
はい、
3ステップの1つ目、リスクの評価を通して、銀行の運営の状況とかですね、どうやって資金を調達しているのか、
はい、
あるいはどんな経営をしているの、さらには負債サイドにどんなものを抱えているのかっていうのはこの第1ステップで見ると、
はい、
で第2ステップ、これはこの資産の質を見る審査なんですが、アセットクオリティレビューと言われてるやつですね、まあ、リスク資産、まあ、つまり企業向け貸し出しとかですね、そういうのも含めてはもちろん、あと各国向けの予診、基本的に国はそんなにリスクがないんじゃないかと思われてるけど、もうそんなことヨーロッパじゃおよそ言えなくなっちゃってるんで、ここら辺も厳しく見ますと、
はい、
いうことなんですね。厳しくというか詳しく調べるといった方が正確かもしれませんが、
はい、
で最後は経済危機などを想定したものに対してですね、銀行がどこまで耐えられるのかという、
はい、
まあ、審査、これストレステストって呼ばれてるやつなんですが、はいはい、これを実施すると、この3つから審査を実施すると、いうことなんですね、
はい、
まあ、あの確かにこのようにですね、詳しく公表はしているんですが、
はい、
でもやっぱりよくわからない点も実は多いと、
うん、
例えばストレステスト、
はい、
どれほどの危機を想定するんですかっていう点がいまいちよくわからないと、例えばその、はい、ギリシャ危機でもう破綻ギリギリまで行って、国際価格が紙くずみたいな状況になった場合を想定したストレステストなのか、それともなんか景気後退に陥ったぐらいとか、まあ、もう震度によって全然違う、負荷がかかるものが違うじゃないですか、
はい、
それをどんな想定にするのかっていうのはよく分かっていないということですね、
はい、
あとこの資産の質を審査する第2ステップの、審査ですけども、
はい、
まあ、実は不良債権の定義っていうのもね、なんとなく曖昧なんです、うん、まあ、多分この90日とかの延滞とか、まあ、そういったものに修練していくのかなとは思われるんですが、まだ今のところカチッとはしてないと、
はい、
いうのがあってですね、まあ、この他にもたくさん不透明な点があるから、
はい、
まあ、何が起きてるかっていうと、まあ、マーケットはこの審査が、しっかりしてる、大丈夫だと、信頼性の回復につながっていくというふうに考えるに足る確証を持てないでいると いうのが今の状況なんですね。
はい、しっかり決まってるようで実は決まってないということなんですけど、どうやったらマーケットの信頼勝ち取れるんでしょうか。
まあ、ちょっと短期と少し中期で分けて考えなきゃいけないテーマなんですが、うん、まあ、短期的にはこの厳しくすればするほどですね、審査をですね、この不良債権とかを、処理しろという圧力が銀行側にかかるから、それがまあ、ひいては貸し渋りとかにつながってくる。90年代後半とか2000年代初頭の日本の銀行ってそうでしたよね。貸し渋りっていうのはやっぱりこの不良資産をどんどん処理していく過程で起きている産物だと、
はい、
ただ、これをしっかりやると、その銀行経営の透明性とかですね、バランスシートの修復、そしてそのマーケットに対する信頼の構築っていうのが、醸成されていくと、
はい、
まあ、そういう意味では、脆弱だと言われている金融システムが、うん、より、強くなっていくと、市場が思うようになる意味で信頼を勝ち取っていける、まあ、道筋はできるんじゃないかなと、こういう考え方だと思うんですね。
はい、構造改革をしっかりするということになりますけど、はい、でもそれをすると景気にとっては、
そうですね、景気にとってはかなり、うん、幾分かのこの圧力がかかっていくと、う
ん、はい、
いうことにはなると思います。ただこれをやらないと結局はそのいつまでたってもこの危機の火種が取れないというんで、そんなにもう壊滅的なダメージを与えないぐらいのさじ加減でやっていくということが、まあ、重要になるんですね。でこの過程の中でちょっととりわけドラギ総裁が重要だと言ってるのが、このやるなら信頼のあるバックストップが必要なんですよと。これどういう意味かっていうとですね、
はい、
資本不足が発覚した場合にはちゃんと国が穴埋めできる体制を整えておいてくださいよと、じゃないと大変なことになると。でこのバックストップも実際はですね、実態があってないようなものだと、
まあ、
さっき言ったような話で、
はい、
じゃあいざ銀行の資本不足を表面化したらですね、うん、いやうちにはそんなお金ありませんよと、まあ、過去はヨーロッパの国々に行ってきたわけですよ、
はい、
もうみんなで出してよと、いっぱい持ってるじゃないのドイツとかで、ね、っていうふうに言ってきた、繰り返されてきた。でそれがまたドイツはドイツで、いやそんなの国民に説明できませんという、このまあいざこざの典型的なこの欧州のドラマみたいなものがまた繰り返される恐れがあるということで、このバックストップ図らずもこのオランダのルッテ首相が、先週末に言ってるんですけども、まあ、うちは大丈夫だと思うんだけど他はどうだろうねと、
はい、
欧州のリーダー格の人ですらこんなこと言ってるぐらいだから、まあ、またここ数年のね、欧州のお決まりのドラマが繰り返される可能性っていうのはそんなに低くないんじゃないかなと、
そうですね、
はい、思うんですね。
足並み揃わない状況がちょっと今イメージできてしまいましたけど、はい、ヨーロッパ統一の破綻処理制度も創設する方向で、はい、年内の合意を目指しているんですよね、
はい、これはバンキングユニオンの第二の柱ですね、はい、なんですが、まあ、先週末の欧州連合 EU の首脳会議で、うん、首脳たちは年末までに政治的な合意に達しようという、うん、コミットメントを確認したことになってるわけですね、
はい、
合意しようというんじゃなくてコミットメントしようということを確認したと、
はい、
ものすごくちょっと力が入ってない感が出てるんですけれども、いやもしかしたらこれやるかもしれないんですけど、まだ予断を許せないと、でここもやっぱり問題がたくさんあって、統一の破綻処理制度を作るのはいいんですけど、じゃあその破綻処理に使うお金っていうのは誰がどう負担するのかっていうことになると、急にみんななんか冷めちゃう、
はい、
いうんで話がなかなかまとまってこなかった経緯があると。ただこの銀行監督とかの話もあるし、この銀行の審査の話も出てくるんで、じゃあその裏付けとなるこっちも整備しとかないと、やっぱりこの火種ができるというんで急がなきゃいけないテーマだという認識はあるということで、まあどのような感じでこれが進んでいくかわからないと、次回の、欧州首脳会議は12月19、20の両日に予定されてるんですけど、まあ、まだ2ヶ月くらいあるんで、それまでまたいろいろとマスコミを賑わせるような話が出てくるんではないかと予想されるわけですね、まあ、いずれにしても、
はい、
この銀行同盟っていうのは、まあ、どれぐらい重要かっていうと、欧州にとってはですね、多分通貨ユーロの創設以来となる大規模プロジェクトなんですよ。それぐらい原研画学の議論を呼ぶプロジェクトなんで、なかなかまとまんないと思ってた方が、いいんじゃないかなと、いうことだと思う。ただあとはもう試されるのは政治の意識だと、いう ということだと思いますね。
なるほど。今足元ヨーロッパ落ち着いているように見えますけれども、はい、そうではなくしっかり目を離さずに見ていきたいですね。
そうですね。
はい、以上ベリタミン E、 今回は欧州の暗闘、金融不安に終わりなしというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面です。観光、日本再生の起爆剤。
はい、これはですね、日本を訪れる外国人の数どれくらいか知ってます？
過去最高になったんでした？
そうなんですけど、はい、まあ、今年ね、初めて年間ベースで1000万人を超えそうになるんですね。
はい、
大台なんですが、
はい、
で、まあ、何をやったかというと、まあ、観光というのはどういう意味が、日本経済にとっての意味があるのというのを、うん、まあ、調べた企画なんですが、
はい、
まあ、実はですね、自動車産業に匹敵するような経済効果があると。例えばこの付加価値、つまり材料費などを除いた、まあ、儲けみたいな金額のイメージですね。
はい、
2011年観光が生み出した付加価値ってのは 10.8 兆円対する自動車は 11.5 兆円、まあ、あんま変わんないわけです。
はい、
雇用となると213万人の雇用を抱えていると。対する自動車は79万人、観光は自動車の 2.7 倍。
はい、
まあ、すごい産業なんです ね、
そうですね、
実は。
う
ん、で、まあ、日本再生の起爆剤になる秘密兵器みたいなこの観光の威力を詳しく探っていると。この、観光の恩恵を国や企業がどういうふうに捉えようとしているのかとか、いったさまざまなアングルから探っています。
あ、面白そうですね。はい、さあ続いてスマートライフ面の大人の消費喚起せよ、懐かしキャラ出撃です。
はい、ガンダム、仮面ライダー、
はい、
エヴァンゲリオン。
ああ懐かしなんだ。
曽根さんにはちょっと馴染みが薄いキャラクター、はい、もしかして。
そうでもない、うん、そうですね。エヴァンゲリオンはガンダムかな。
仮面ライダーは、
あ、兄が見てました。
なるほど。
はい、
まあ、僕らの世代になると、まあ、こうしたですね、ロボットとかアニメの、まあ、特撮番組のキャラクターはもうど真ん中のど真ん中みたいなものなんですが、
はい、
まあ、こうした懐かしいキャラがですね、はい、まあ、世界を席巻しているという話なんですね。うん、最近皆さんも見てると思うんですが、住宅メーカーのコマーシャルとかですね、
はい、
あるいは自動車、食品など、様々な商品とのコラボが始まっていると。子どもの頃にこうした番組を見て育った我々30代40代のですね、消費意欲を喚起しているという話をまとめています。
では最後にグローバル面のブリックス時代は終わった、ブレイクアウトネーションズの著者に聞くです。
はい、このブレイクアウトネーションズっていう本、まあ、本屋さんに並んでると思うんですけども、
はい、
結構有名でですね、米国のフォーリンポリシーという知識人が読む雑誌があるんですけれども、
はい、
この影響力ある雑誌がですね、昨年読むべき21冊の本の一つに掲げたぐらいのかなり影響力のあった本なんですが、この著者っていうのがモルガン・スタンレー系の運用会社で新興国株の運用責任者を務めているルチル・シャルマさんって人なんですね。
はい、
まあ、この人に聞いたインタビューなんですが、シャルマさん曰くですね、ブラジル、ロシア、中国、インドからなるブリックスといった響きの良いアルファベットの略称で新興国を一括りにする時代はもう終わりましたと。これからは各国の特色や違いを見極めていかないといけませんと彼は言ってるわけです。で、そのシャルマさんが有望先として、名指ししているのはフィリピン、タイ、韓国、ポーランド、
はい、
今後数年株式市場は良好に推移するんじゃないんですかという、見通しを、まあ、示していると。まあ、他にもいろんな、ご意見等が載ってるんでですね、ぜひ手に取って読んでみていただければと思いますね。
うん、そうですね、新興国という括り変わっていきそうですね。ということで豊福さんおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。もう10月も最後ですね。
もう早いもので、
最後といえば10月31日
ハロウィン。
そう、
はい、
今年は何になるんですか、曽根さんは。
今年はですね、魔法使いになろうかしら。
魔法使い
とか言っちゃって。トゥフクさんは？
いや僕はもう久しくね、はい、そのやってないんですけど、まあ、どっちかっていうとお菓子を配る側ですよね。
はい、
魔法をかけられたくなかったらお菓子をよこせみたいな感じの、うんうん、あのトリックアトリート、
はいはい、
なんですけど、
はい、
最近つくづく思うのが、うん、まあ、10月31日っていうのがね、このウィークデーだったりするでしょ。
うん、そう。
なんで例えばほらサンクスギビング感謝祭みたいにね、
はい、
決まった木曜日、はい、まあ、木曜日とは言わないなんですけど、週末にしてほしいですよね、うん、
もしくは祝日
そうそうそう、それでそのじゃあいや魔法かけないでってお菓子をあげてこっちもお菓子をもらうみたいな感じで、なんか一つあげて一つもらってそれ食べちゃうみたいな、
う
ん、そういうのが、
はい、
どうかな。これまあ豊福思案という形で、まあ、ここで収めておきますけど、
ね、豊福さんもお菓子食べたいっていうことでいいんですよね、
はい、食べたいですよねやっぱり結構可愛いんですよね。なんかあなたは何になってんのとかったら、うん、お姫様とかってことがいるじゃないですか。
うん、可愛い。
そう。でお前は何だとかったら、うん、お化けだとかって言って全然お化けじゃなかったですよ、
うん、
最近だけどなんか駅で、うん、そのハロウィンの夜の時に、うん、どこ行くんだろうみたいな格好してる人集団とかいるじゃないですか。
いますいます。
だんだん楽しくなってきたな日本もみたいな感じなんです
か ね、 ねえ、もっと盛り上がっていくといいですね。
来週はどうかな、木曜日。
どうかな。
ちょっとこのベリタス編集作業の合間を縫ってちょっと街に見に行けたらいいですかねと。
ではここでリスナーの方からいただいたメッセージ、お名前だけでもご紹介しますね。10月のベリタス川柳にも多くの方からご応募いただきました。ネクストさん、品川クジラさん、1たす1話さん、ありがとうございます。時間の関係で川柳をご紹介できませんでしたが、ぜひ来月もご応募ください。ご投稿お待ちしております。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ、VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
ソネスミエでした。日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。